聖書をお読みいたします。マタイによる福音書18章の15節から20節までです。兄弟があなたに対して罪を犯したなら、行って2人だけのところで忠告しなさい。言うことを聞き入れたら兄弟を得たことになる。聞き入れなければ他に一人か二人一緒に連れて行きなさい。すべてのことが二人または三人の証人の口によって確定されるようになるためである。それでも聞き入れなければ教会に申し出なさい。教会の言うことも聞き入れないなら、その人を異邦人か徴税人と同様に見なしなさい。はっきり言っておく、あなた方が地上でつなぐことは天上でもつながれ、あなた方が地上で解くことは天上でも解かれる。またはっきり言っておくが、どんな願い事であれ、あなた方のうち二人が地上で心を一つにして求めるなら、私の天の父はそれを叶えてくださる。二人または三人が私の名によって集まるところには、私もその中にいるのである。本日は健康的な教会を立て上げていきましょうというお話です。私たちの身代わりとなって十字架で死なれたイエス様は、ご自身の体であるキリスト教会をご自身の御用を果たすために建てられました。教会はイエス様の御用を果たすために建てられています。信じていない人を捕らえて罪の許しと永遠の命を授けるため、そしてその祝福を得た人が成長してイエス様の働き人となって他の人たちを導けるようになるため、そのために教会は全世界に建てられ続けています。つまり信じた人が成長して神様の働き人になっていく、そのような教育機関が教会であるということです。しかし信じた方々の中には、毎週のように教会には通っていたとしても、イエス様の教えを信じきれなくて成長が止まってしまう、伸び悩んでしまう、身も結べないという方もあります。で、こうなると当初のイエス様が教会を建てたという目的が果たせなくなってしまいます。それどころか逆に教会の中でトラブルを起こしたり、成長していく人たちの足を引っ張ったりということが起こってしまいます。で、そのようにイエス様が教会を建てられた目的の邪魔をする方々を私たちはどう処遇していったらいいのか、それが今日のお話です。自然界には水という物質があります。雲から降った雨が溝に落ちて池に合流し、さらにそれが小川に流れて大河にたどり着き、最後は海に戻っていきます。海の水が温められて蒸発すると、水蒸気がとなって上に登っていって、また雲になります。そのように自然界の水は常に流れて滞留していくことによって、新鮮さと健康さを保つことができるようになっています。井戸の水も地下に水脈があって、水脈というわけですから、こう少しずつ水は流れていくわけですけれども、その水が動いていれば新鮮です。 しかし井戸といえども単なる池のようなもので、何十年も水がそこにとどまっているというのであれば、水は腐ってしまいます。またフレッシュな井戸の水を得たとしても、それをペットボトルに入れて何ヶ月も何年も置いておいたら、それは健康に悪い水にだんだん変わっていきます。教会に通い続ける方々もイエス様の教えを信頼して実際にやってみて、その結果やってみるとイエス様に出会えますので、その結果聖霊の水をもらって心の渇きを癒されて過ごしていれば、非常に健康な生活を送れるようになります。しかし逆に教えを軽んじてしまって、実践が乏しく、結果聖霊の水を飲むことが稀になってくると、成長ができずに踊り場で足踏みをしてしまうことになります。危険信号が点滅し始めるのです。そうなると少しずつ教会全体に影響が及んできます。ですから個々人の成長というのは教会の群れにとって無視できない課題となっています。新約聖書を読み通してみますと、教会の中にいる成長しない人たちが犯してしまう罪について書いてある部分があります。第一コリント5章でパウロが聖霊を受けて記しています。教会の中で犯されては困るというような人たち、罪についてそれを犯す人たちが上がっているのですけれども、5章11節にはこのように書いてあります。みだらなもの、強欲なもの、偶像礼拝をするもの、人を悪く言うもの、酒に溺れるもの、人のものを奪うもの、この6種類が典型的な成長する人たちの足を引っ張ってしまう種類の方々として挙げられています。みだらなもの、読んで字のごとくですけれども、自分の性欲をコントロールできなくて異性をまたは同性をこう誘って、自分の目にかなった目的を達成するようしようとする方々です。教会にそういう活動を活発になさる方がいらっしゃると、私たちはもう安心して教会生活ができなくなります。強欲なもの、例えば周りの人たちから高く評価されたい、認められたいと思って、分不相応な形で、権力を握りたい、そういうような方々が強欲なものではないかと思います。何かと根回しをして徒党を組んだりとか、半分嘘ぐらいの嘘で軽めの詐欺で周りの人たちを騙して自分がやろうとしている方向に連れて行こうとする、これもなかなか厄介な人たちです。でその人がうまくやるのを見た周りの人たちが影響されて、自分も彼と同じようにうまくやれば甘い汁を吸えるんだというふうにだんだん周りが学習していってしまいます。偶像礼拝をするもの、これは非常に厳しい教えです。古い家に育った方、またはそういうところに嫁いでいった方々にとっては非常に厳しいことだと思います。教会に熱心には通っているものの、家に帰ると家族の親戚の手前、仏壇の前で手を合わせなければいけないという方もあります。イエス様は許してくださって天国に入ることについては問題ないかもしれませんけれども、しかし本来その方が味わうことのできるイエス様の愛とか喜び、素晴らしさ、そういうものがごく一部しか味わえなくなってしまいます。 そうするとその人にイエス様の魅力が宿るということが非常に乏しくなっていきますので、結局家族が救われたいと思って何十年祈ったとしても全然救われない、そんな結果を招いてしまったとしても、それは本人の責任だということになってしまいます。人を悪く言うものというのが挙げられています。人間である以上人を悪く言ったことがないっていう人はいないと思います。それほど私たちなんとか人を悪く言うことによってこう自分のことを分かってほしいとか自分の正しさを認めてほしい、そういう欲求を強く持っています。じゃあその人が癒されるために日常的にこう人に電話をかけて他人の悪口を言うような人、癒されて言わない人になってほしいなと思って何時間と何十時間と悪口を聞いたとしても結局癒されない。どういうふうにすれば癒されるかというと、実は簡単で、イエス様に出会えば癒されるわけです。でも電話で何十時間と他人の悪口を聞いてあげたところで、聞いてもらったところで癒されない。で逆に周りの人たち、その人のために親身になって相談を受けているような人たちが逆におかしくなっていくということになります。酒に溺れるものも挙げられています。一日の終わりにビールを飲んで気持ちよく寝るっていう方もいらっしゃると思いますけれども、それがビールの本数がどんどんと増えていったりとか、お酒の種類がとっても強い酒を飲まないと満たされないということになると、イエス様の関係でその人は何かが欠けているということが明らかになっていきます。どこかに歪みがあって、その歪みがお酒を飲む時だけでなくて職場で家族の中で悪影響を及ぼしているということがになるわけです。で最後は人のものを奪うものですけれども、私たちも現金を奪うっていう人が教会に来たというのを体験しました。すごく辛い思いをされた方もいらっしゃいました。結局お金は返してもらいました。安心して、自分の荷物を置いておけない、安心して神様に集中できない、そんな教会になってしまいます。でいずれの人もイエス様との関係づくりにおいて何らかの課題を抱えて、そのような罪に、習慣的な罪に陥ってしまった、そういう残念な信仰者のことを挙げさせていただきました。でそこまで行ってしまったらもう教会の中では一緒に過ごせないよというところまで来た場合に、私たちはどう対処したらいいのか。でここにイエス様の珠玉の知恵というか珠玉の教えが現れているわけです。とっておきの、これに従えば間違いない、そういう、問題児の扱い方が今日の説教箇所です。で突然そういう人がいたからといって、突然教会からつまみ出すと、みんなで追い出すという手荒な真似は進められていません。で丁寧なプロセスが明示されています。で最初は2人だけの場所で相手を諭しなさいという第一段階があります。でこれやったことある方いらっしゃると思いますけれども、すごく大変です。でなぜかというと、目的は相手がその罪を離れるということが目的です。相手を叱るためにやってるんじゃなくて、その人が心を入れ替えてそれをやめるというのが必要なわけです。しかしその人はもともとイエス様との関係で問題があるわけですから、他人に何か言われたという程度でその罪をやめるということはそもそもできないような状態になっているわけです。ですから慎重に取り組まなければなりません。で相手の加害罪を自分の方がもう完璧に先に許してしまっている、お金取られたとしても、例えば10万円取られたとしても、こんちくしょうと思いますけども、でもそれでも 完璧にもう自分の方は相手を許してしまっているというのが最低条件だと思います。でさらにその人が祝福されるためにその罪を離れられるようにもう徹底して相手を祝福して祈りまくる。で相手への愛情があふれて、そのイエス様からもらえた愛情があふれて、その愛情を持って相手のところに行くというのが最高のプロセスだろうと思います。で愛情をもらえば人変わるんですよね。だからイエス様から直接もらえない人であれば、私たちが先に愛情をたくさんもらって届けるということです。非常に高度な対応がここで要求されていると思います。でその相手が悔い改めて、つまり方向転換をすれば、その人を教会から追い出す必要は全くなくなります。で一緒に楽しく教会生活を続けることができます。しかし相手が悔い改めずに相変わらず習慣的な罪から離れられない、他人を悪く言ってしまう、強欲で周りの人たちをコントロールマニピュレートしてしまう、離れられないという場合はプロセスがもう一段階上がっていきます。でその場合は教会の友人を一人二人、信頼できる人たち一人二人と一緒になって取り組む、同じプロセスを踏みます。相手を許した上でもうたくさんの祈りを捧げて祝福して、その神様からもらった祝福の力をその相手に届けろというわけです。でもしそれでもダメだったら、相手が悔い改めない場合は、その場に赴いた2人または3人が証人となって全世界に向かって、あの人は悔い改めなかった、実際にこれこれという罪を犯していたというふうになるわけです。もし相手が方向転換しなかった場合どうするか、その2人3人が教会に事情を説明して証人となる。教会とは創価教会で言えば長老会のことです。で長老会は事態を重く見て当の本人と対話を繰り返すことになるでしょう。しかしもしその人が悔い改めなければ、方向転換しなければ、最後の手段としてある意味破門になるというプロセスです。健康な教会を立て上げて、イエス様が教会を立てた目的を果たそうとするときに、成長、他人の成長をこう阻む人たちはこのような扱いを受けなければならないというわけです。他人から指摘されて悔い改めるという人はよっぽど元からへりくだった人物ですので、そういう人たちがこう方向転換するということは、へりくだった人だったらできると思いますけれども、実際にはいろいろ問題を心の中に抱えていて、人から言われた程度では変わらないということになると、このプロセスが始まると多くの人たちは破門にされてしまうということになります、だろうと僕は感じています。つまり、成長していく健康的な教会はこういうことができる。逆に言うと教会にみんな来てるのにあんまり成長しないという教会は、今挙げた6種類の人たちであふれてますので、そういうことで、そういう教会でこんなことをしてしまったら教会に人がいなくなってしまうということになるので、不健康な教会ではなかなかこういうプロセスは始まらないと思います。さて、じゃあ私たちが健康な教会だとすると、一緒に歩んできた信仰の友をある意味破門にするかもしれない、そういう痛みを伴うプロセスの一歩を踏み出すというのは非常に大きな痛みを伴うものです。できればしたくないことです。一人で取り組んでうまくいかなかったら、教会の友一人二人と一緒にその問題の人物のために熱心に祈ることになります。そもそも私たちは一人でいるだけでも イエス様は一緒にいてくださって、私たちに愛情を注ぎ語りかけてもくださっています。一人でも神様は一緒にいてくださいます。しかし ここでわざわざ二人が心を合わせて祈るならっていうふうにわざわざ書いてあるのはなぜかというと、この三段階のプロセスを進むときに事実上二段階目の二人または三人で伺うというプロセスが事実上の最後の砦となっているからではないかと思います。二人三人で行って悔い改めない人が長老会に招かれて、ある意味こう叱責されるような形でそこで悔い改めるかというと非常に難しいわけです。ですからこの二人三人というのは事実上の最後の砦、サッカーでいうとゴールキーパーの、そういう段階になっている。でその二人三人で取り組むときに心を合わせて祈れば、私が必ずそこにいるから大丈夫だよってイエス様はおっしゃっています。イエス様はご自身の体であるキリスト教会にある意味絶大な権力をお与えくださいました。その権力は何かというと、今申し上げた通りに教会が健康でいられるように、イエス様の御用を果たせるように、ふさわしくない信じた人たちの中でふさわしくない人たちを内部からつまみ出す、そういう強力な権力をなんと2人3人の人たちに与えられたということです。本文18節、はっきり言っておく、あなた方が地上でつなぐことは天上でもつながれ、あなた方が地上で解くことは天上でも解かれる。すごい権力ですよね。2人3人の人が集まって、その人たちが地上でつなぐと天上でもつながれ、地上で解くと天上でも解かれる。観音開きの門を、城門、門を、観音開きの門を、この後ろにもありますけども、これをイメージしていただければと思います。つないでしまえば門が閉ざされます。解けば門が開かれます。つなげば波紋、解けば出入り自由。その権力を2人3人に与えた。2人3人が心を一つにして祈れば、その結果アプローチして悔い改めを迫って、ダメだったらそれは私がイエス様が波紋を許したということなんだよ。そういう権限を私たちはなんと握っているということです。本日は健康的な教会を立て上げましょうというお話でした。キリスト教会はイエス様を信じない人たちが信じて罪許されて永遠の命を得るために働いていますと同時に、先に許された人たちが成長して主の働き人となって、まだ信じていない人たちの救いのために働くという、そういう目的のために教会は建てられています。しかし信じたとしても足踏みをして、成長のスパイラルというか上昇気流に乗れない人たちは、時としてトラブルメーカーとなって他人の成長をの足を引っ張ってしまうことにもなり得ます。そういう時に私たちはある意味秘められた権力を授けられて、適切な対応を求められているというのが実際です。教会はみんなで成長していくことがとても大事です。みんなで健康になって、イエス様の魅力を体に宿して、互いに愛し合うような教会は幸いです。お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。私たちは想像もしていなかったような大きな権力をあなたから与えられていることに気づかされました。身震いをする思いです。 牧師を通さなくても2人または3人で罪に陥っていく人のために祈り、熱心に諭し導くことがどれほどその人の助けとなることでしょうか。どうぞ私たちを強めて、共に支え合いながら健康な教会を作っていけるように助けてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。